長与町事業拡充支援補助金、問い合わせ産業振興課電話 801-5836。 地域貢献等に資する事業の雇用増を伴う事業拡充を行う民間事業者に対して必要な設備資金や運転資金の一部を支援します。対象、町内の事業所において生産能力の拡大、商品サービスの付加価値向上を図るため、雇用拡大、設備投資等を行う、すでに事業を行っている、常時使用する従業員の数が30人未満の民間事業者、その他各種要件があります。補助金、事業費の3分の2で上限400万円、自己負担割合は3分の1、申し込み方法、原則郵送方式、申請書は町ホームページでダウンロード可、提出先産業振興課、なお詳しくは町のホームページにてご確認ください。 QR コードがあります。あなたの声を町長に届けませんか。申し込みと問い合わせ、秘書広報課電話 801-5780。 町長と語り合うホットミーティングを行っています。ホットミーティング、町長が地域に出向いて住民の皆様と一緒に語り合う場です。長与町をより良くするためのまちづくりのアイデアなど町長と一緒に語り合ってみませんか。対象、自治会、コミュニティなど町民で構成している各種団体、グループ、レイ、老人会、大学生のサークル、商工会青年部など、申し込み、随時受付中。まずはお気軽にお問い合わせください。まちづくりに関する皆様のご意見をお待ちしています。まちづくり提案箱。まちづくりに関する皆様の建設的なご意見、ご提案を募集しています。長与町政について日頃思っていることや疑問を感じていることなど、率直なご意見をお待ちしています。なお、いただいたご意見に対しては責任を持って回答させていただきます。連絡先のご記入がない場合、回答を差し上げることができませんので、必ずお名前とご連絡先のご記入をお願いします。連絡先は、回答及び内容確認の目的以外には使用いたしません。まちづくり提案箱設置場所7施設。長与町役場1階、上長与地区公民館、ふれあいセンター、長与南交流センター、長与町公民館、高田地区公民館、長与北部地区多目的研修集会施設。まちづくり提案箱の写真があります。岩丸がお伝えしました。
長与町職員採用試験実施のお知らせ。問い合わせ総務課総務人事係、電話801-5781。 第一次試験、時9月18日日曜、ところ長与町役場。今年度は試験会場が長与町役場に変更となります。試験職種など表があります。試験職種及び試験区分、受験資格、職務内容、採用予定数の順にお伝えします。行政、大学卒業程度、平成5年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた人で、学校教育法による4年制大学同等以上の学歴を含むを卒業、または令和5年3月末までに卒業見込みの人、一般行政事務、若干名。行政、障害者対象、大学卒業程度1および2 の要件を満たし、昭和61年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた人で、学校教育法による4年制大学、同等以上の学歴を含むを卒業または令和5年3月末までに卒業見込みの人。一般事務、障害者対象、高校卒業程度、1および2の要件を満たし、昭和61年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた人で、学校教育法による高等学校、同等以上の学歴を含むを卒業または令和5年3月末までに卒業見込みの人。1および2の要件を満たす人とは、1、次に掲げる手帳などのうちいずれかの交付を受けている人。あ、身体障害者手帳または都道府県知事の定める医師以下指定医という、もしくは産業医による障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる身体障害を有する旨の診断書、意見書、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱もしくは直腸、小腸、人免疫不全ウイルスによる免疫または肝臓の機能の障害については指定によるものに限る。い、都道府県知事もしくは政令指定部市市長が交付する療育手帳または児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医もしくは障害者職業センターによる知的障害者であることの判定書。う、精神障害者保健福祉手帳。2、活字印刷文による出題および口頭による面接試験に対応できる人。一般行政事務、若干名。土木、大学卒業程度。昭和61年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた人で、学校教育法による4年制大学、同等以上の学歴を含むにおいて土木関連科目を履修して卒業した人、または令和5年3月末までに卒業見込みの人。土木に関する業務、若干名。土木、高校卒業程度。昭和61年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた人で、学校教育法による高等学校、同等以上の学歴を含むにおいて土木関連科目を履修して卒業した人、または令和5年3月末までに卒業見込みの人。土木に関する業務、若干名。表を終わります。なお、4年制大学を卒業または卒業見込みの人は高校卒業程度の試験区分を受験できません。申し込みできる試験職種は一人一つに限ります。次のいずれかに該当する場合は受験できません。1、日本国籍を有しない人。2、地方公務員法第16条の規定に該当する人。地方公務員法その他の法律等が改正された場合には改正後の規定によるものとします。なお、採用は原則として令和5年4月1日以降ですが、既卒者については4月1日より前に採用される場合があります。申し込み方法、申し込み書に必要事項を記入の上、役場総務課へ提出。申し込み期間、令和4年7月4日月曜から令和4年8月15日月曜、消印有効。申し込み書など、申し込み書と試験案内は次の方法で入手か。1、総務部総務課庁舎3階で配布。2、長与町ホームページから印刷。その他、 詳細は試験案内をご覧ください。長与町では町民視点で考え、地域課題を感じ取り、積極的に行動できる職員を求めています。採用後、町内に居住できる方の積極的な応募をお待ちしています。長崎県立大学。長与町に立地する長崎県立大学シーボルト校、すぐ近くの大学でどのような研究が行われているかをシリーズで紹介していきます。シーボルト校研究紹介ナンバー18。脳が生み出す睡眠覚醒メカニズム、過眠症の研究から見えてきたこと。看護栄養学部栄養健康学科、田中進教授。田中教授の写真があります。私たちが眠るときには脳の中で盛んに活動している部位があります。その部位は脳底部前側の視覚前野に存在し、GABA という物質を用いて抑制性の刺激を脳の各部位に送り、睡眠中枢として脳を眠らせることが知られています。この視覚前野の破壊は睡眠量を減少させ、視覚前野を刺激すると逆に GABA によって睡眠状態が引き起こされます。一方、脳底部後部には結節乳頭核のヒスタミン神経が覚醒中枢として働き、睡眠中枢とまるでシーソーのように覚醒と睡眠の切り替えを行っています。図1、図が掲載されています。ただし、この2つのシステムだけでは拮抗してどっちつかずの状態、すなわち寝ぼけ状態が長く続くため、我々は進化の過程でこの睡眠覚醒のスイッチを持つようになります。そのスイッチが脳の視床下部外側野に存在するオレキシン神経です。図2、図が掲載されています。寝起きの悪い子どもが成人すると寝ぼけがなくなるのは、これらの睡眠覚醒スイッチ機構が年齢とともに徐々に成長発達していくことによるわけです。今回、我々の研究室では突発性過眠症、突発性とは原因不明という意味の、発症リスクを上げるオレキシンの遺伝子の異常を世界で初めて発見し、そのメカニズムとともに報告しました。毎日新聞科学欄科学の森にも掲載。突発性過眠症は軽症も含め1万人に1から5人が発症する睡眠障害で、目覚めの悪さや寝ぼけ状態が続き、重症になると1日16時間も眠ってしまうことがあります。突発性過眠症は様々な原因が元になった結果、長時間睡眠が出ると考えられるため、対症療法として覚醒を促す薬が使われています。しかし、効果は少なく副作用が出やすい等も知られています。今回発見したオレキシンの遺伝子の異常とそのメカニズムの解析は、この変異を持つ方の病態解明や、そこに特化した治療薬の開発、また突発性過眠症全体の診断法の開発にもつながると考え、研究を続けています。